始まりましたナマズラジオ第53回目。
おお。
パーソナリティは私、生草坊主と、
グータラボーイと、
太田
の3人で、今回はお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、生草ラジオいつも聞いてくださってる方からすると、あれあれなんか最後違う人入ってないかいと
3人になっとるから
ね。さらっとね、太田さんという方が今入ってましたけども、
はいはい、
実は今回ですね、うん、アマグラジオでゲスト、お呼びしちゃったんですということで太田さんです。どうもどうも太田さん。
はい、どうも太田です。
初めましてもおかしいですけども、はい、まあ、番組上では初めましてですね。
ですよね。
初めまして。よろしくお願いします、今日は。
はい、よろしくお願いします。
はい。太田さんですね。
はい。まあ、
聞いてる皆さん、もう謎多くて、太田さんって誰よと。
それはなりますよね。
それなりますよね。そうですね。何の説明もしてませんからね。ということで、ちょっと太田さんの説明をですね、
はい。
ちょっと太田さんと一緒にお話ししながらさせていただこうかなと思うんですが、この太田さんですね。
はい。
実はとある有名人のですね、
うん、
おそばにいる方なんですよ。
なんかそのフリ、
そばって言ったらなんか危険な香りがしちゃう、
ね。BL 的な？
もう BL っていう年じゃないんですけどね。
太田さんね、
はい、
実は今あの僕とグータラ君が夢中でやってる。
うん、
スーパーストリートファイター4アーケードエディションでですね、うん、有名なあの、
うん、
プンコさんのですね、
はいはいはいはい、
関係者と言いますか、
かっこいいな、
うん、関係者というのは仕事の仲間みたいな感じですね、
うん、関係者って言ったらなんか渋いですね。
そうですね。お世話役でいいんですかね。
いやー、そう言っちゃうとねえ、まあでも実際やってるのはそっちに近いんですよね。
そうですよね。
あ、そうですよね。
うん、その太田さんがですね、
はい、
あの実はプーンコさんの日本語を主にこう通訳してあげてるというか、
うん、うん、通訳や翻訳をしてますね、うん、
そうですね、をしてる、まあ、間柄で言えばお友達ですよね。
はい、
そうですね。
まあ1個上なんで、一応は兄さんですけど、あんまりそんな素振りも見せないし、自分も全然そう思ってないんで
もう同い年みたいな、
はい、まあ、そういう感覚ですね。
うんうんうん。ということでですね、そのうんこさんのお世話をしている太田さんが今回はゲストです、
はい、
どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあさあ、太田さんのですね、
うん、
素性が少し明らかになりましたけども、
うんうん、
主に太田さん、じゃあプンコさんのどんなことをしているかというと、
はい、
プンコさんが、例えばツイッターとかユーストリームとかニコニコ動画とか、そういうインターネットとかで日本の方と接点を持つときに太田さんが間に入って、まあ、いろいろとコミュニケーションを取ってくださってるということでいいんですかね。
はい、まあそういうものです。
そうですよね。うん。で、ふんこさんの例えば各大会とかで、
はい、
いろいろな、ね、外国行きますけども、なんかどうやらツイッター見てるとチケットも太田さん取ってくださってるみたいですね、
はい、あ、自分が探しましたね。
いや、そうで
したね。大変でしたよ。
今回のそのエボリューションでしたっけ、何でしたっけ、
はい、エボリューションですね。
そうですね、の大会でも一度日本に行って、そこからアメリカでしたっけ、
はい、でサンフランシスコに寄ってから、LA に行ったんですよ。
はいはいはいはい。
でそこでマイクロスさんと会って、
はいはい、
そのまま何日か LA に泊まってからラスベガスに行ったわけです。
あ、で今大会の参加と、
はい、
噂ではね、あのプンコさん早速迷子だったっていう話もちらほら聞こえてますけども、
いや電話で話したんですけどすごく声が震えてましたね
やっぱ心細いですよね。
さすがに一人で行かせたのは間違いかなと思ったんですけどいやお金がないから仕方がないんですよ。
ああそっかそっか、あ
そう、はい、
遠征費とか出るわけじゃないんですもんね、うん、
そうですよ。
そうか、ストリートファイターに興味のある方はね、プーンコさんって聞けばもう、ああのと、うん、あの節使いやないかみたいなね、うん、なりますけど、
はい、
多分このラジオ聞いてる人でスパフをやったことない人もたくさんいると思うので、うん、
ですよね。
お話もちょっとプーンコさんのお話もさせていただくと、
はい、
プーンコさんという方は、シャドルショーダウンっていうオーストラリアでしたっけ、
はい、
の大会でスーパーストリートファイター4の大会において優勝された韓国の超すごいプレイヤーなんですけど、ね、細かいこと言っていくとわからない人多いかもしれませんが、プンコさんの使ってるキャラクターがセスというキャラクターなんですけども、まあ、全キャラクター中最低ランクの体力値、まあ、つまりやられちゃうとすぐダメージで体力ゼロになっちゃうようなキャラクターで優勝したというね、
うん、
ものすごい方なんですけども、実はその僕プーンコさんのこと知らなくて、
まあ、知らない人が多いですよね。
そうですよね、プーンコさんってね、はい、で今までその今回の大会になるまでそれこそ知らなかったんですけど、グータラ君が僕にプーンコさんってすごい人がいるんですよと僕に教えてくださって、
はい、
もうそれからですよ、僕プンコさんの真似してセス使い始めたんです
。え、早い。
あ、もうすぐ影響されたな俺な。
影響されちゃうの早い。あ、そう、あの僕もどこで動画を見たのかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
多分やっぱりそのシャドルの動画かな、優勝した時の、
うんうんうんうん、
あれの動画でセスでむちゃくちゃ強い人がいるっていう話になって、
うん、
はい、
でやっぱりね、なんだろう、竜とか、あと強キャラとか誰だろう、まあ、とりあえずあの時戸さんとかで豪鬼とかでそういうあのよく聞く名前のキャラはねあったんですけど、セスで相当強いっていうのは、まあ、そんなに聞かなかったん で、
うん、
でしかもそれ で、はい、優勝しちゃったとかっていう話も聞いたんで、
うん、
しかもその人がそのプレイヤーさんの名前がプーンコさんっていうので、
うん、
はい、
まあ、まがいなりにも格ゲーの動画、まあ、結構見てる方だと思うんですよ、
うんうんうん、
でそんなにプンコっていう名前を聞いたことなかったんで、
うん、
これはすごい人材なんじゃないかなと
俺先見の目があるみたいない
やもう動画でまとめられてる時点でもう後出しちゃいけないんですけどね
そうだね、
それでもう見たらそのセスの動きに魅了されてしまいまして、
あ、あれはすごいな、
びっくりしましたね。あんなに攻撃的なセンスは本当に。それでそうですね、あのプンコさんの名前を知ったのはそうですね。
なるほど、
はい、
太田さんはそのプンコさんと出会ったきっかけというか、
はい、一応その人を知ったのは、あの2008年に自分が、
はいはい、
軍隊に入ってた時なんですよ。
おお、
でそこでテレビを見たら、その韓国でスト4の大会があって、その、それが中継されて、それで初めて見たんですよ。でその時は竜を使ってたんですけど、
うんうんうん、
で竜ですごいコンボを見せつけて、
うん、
で景品の PSP までもらったんですよ。
うんうんうん、
で一番今日、まあ、華麗なプレイを見せてくれたから PSP をもらって、
は
ー、でそれでその自分の頭に入ったんですよ、その人は。
ええ、
いやでそのまま見てたら優勝しちまって、
うん、
いやこれはかっこいいしこのゲーム面白そうだなと思ったんですよ。
はいはいはい。
ってあの竜は本当に人を魅了するプレイだったんです。
うん、
でそのまま自分が勝手に知って後で自分の知り合いが、あのプンコさんの知り合いだったんですよ。
へえ。
でその知り合いっていうのがそのプレステでスパ4をやってた人はみんな知ってると思いますけど、プレステのラスボスって言われたあのローレライっていう人がいたじゃないですか。それがプンコさんって普通は言われてるんですけど、
僕もプンコさんだって今でも思ってました
けど、プンコさんですけど、その赤の本来の持ち主がそのローレライって人が別にいたんですよ。
あ、そうなんですか。これかなりの情報だぞ、これ。あ、俺ウキウキしてきた。
してやってるみたいな。
はい。で、いや、プンコさんはそこら辺が分からなかったから、その日本の中でやらなきゃあんまり対戦できなかったんですよ。で、システムのせいでね。で、日本の赤が欲しいなと思ったら、ちょうどそのローレライさんが、ファンタシースターっていうゲーム知ってますか？
はいはい、ありますあります。
あのゲームを PSP でオンラインでやるために作った赤だったんですけど、それを借りてやったんですよ、
はい、はあはあ、
でそのまま今のローレライになったわけです。
あ、それであのローレライっていう強い格ゲーのローレライがプンコさんに移ったわけですね。
はいはいはい、プンコさんのものになっちゃったんですよ、勝手に。
はあ、なるほど。
はい、で、まあ、あんまり そういうことを周りに言ってなかったんですけど、
うんうん、
なんか正体がバレちまって、で、そのまま、これってプンコじゃないのって、でネットでいろいろと言われたらしいですよ、日本のネットで。
そうですね、多分梅すれあたりで、はい、言われたんですね。
そういうすれあたりで。まあ、知られて、うん、そのままローレライっていうのは文庫だって言われてるんですけど、実は別人なんです、本来の持ち主は。
なるほど。
あれですよね、あの梅原さんが、はい、あの友達ん家でやってるみたいな感じのやつ。
そうだね。
そういう感じですね。で、あの本来の持ち主がたまに文庫さんの家に遊びに行って、自分がやった時、プレイヤーポイントとか、バトルポイントとかが落ちるんですよ。
そうですよね。
で、あれ何があったら文庫に行ってスレとかで言われてると、あれはその本人が使ったから、その本来の持ち主が使ったから仕方がないんです。
なるほど。
謎が解けました、
ね、謎が解けた。
だから落ちるんですよ。
じゃあもしかしたらあれですね、その何も知らない日本の人はローレライに勝ったぜなんて、プンコさんに勝ったぜって言ってる人いますね、多分。
と思ったら持ち主だった、
ね、そうそう。残念、それプンコさんじゃないんだな。
でもほとんどはあのプンコさんが触ってるんで、
うんうん、
まあ今は違う赤でやってますけど。
そうですね、
そうですね、
はい、前まではそういうことだったんです。
で先ほどね、
はい、
動画見た、どこそこで動画見たっていうので出ましたけど、
うん、
はい、
ね、あのお国の名前が出ましたけど、
そうそう、
はい、
うん、
実はね、まあ、太田さんここまで日本語ペラペラですけど、実は日本の方じゃないんですよね。
はい、そうです。
そうなんですよね。
日本人じゃないんですよ。
そうなんですよ。実はですね、はい、太田さん韓国の方で、
はい、
あの実際プンコさんの動画配信してるとき、プンコさんのお部屋に一緒にいたりするんですもんね。
はい、
もう完全に、韓国の方です。
そうなんです。
いや絶対わかんないです。
いや絶対わかんない。
本当にペラペラですもん。
うん、
うん、いや前に自分がプンコさんのプレステと自分のプレステは交換して、あの自分のは旧型のその低いスペックのものだったんで、
はいはいはい、
でアドパって知ってますか？
はい、アドホックパーティー、はい、
あれができなかったんですよ。で交換してもらって、あれでモンハンをやりました。
あ、
でサードをやって、そこでもまた太田って ってハンドルネームでやりましたけど、
ええ、
で言ってるうちになんかみんなボイスチャット部屋が多かったんですよ、
ええ、
なんとなくであっちに専用って言われたら入れないじゃないですか。
そうですね。
で時間帯にもよりますけどその部屋しかなかった場合はどうしようもないんで、
うん、
ヘッドセットを買ってきたんですよ、
ええ、
で、まあ、ボイスチャットを始めて普通に溶け込みましたで自分普通に自分が言う前にはあんまり知らないんですよ。
いやや
っぱそうですよね、気づかないです
ね。わかりませんよ正直
あれ生草さんも確かあれじゃなかったでしたっけ、あの太田さんを初めて知った時に、
うん、
後で韓国の方だって気づいたんですよね。
それ
違いましたっけ。
びっくりしてさ、その太田さんと僕が太田さんを一方的に知るきっかけになったのが、
はい、ま
あ、とある方が配信しているスーパーストリートファイター4のプレイを太田さんが一緒に実況してるっていう形だったんですけど、
ああなるほど、
最初普通に日本の方だと思って聞いてて、で太田さんあのアニメとか漫画とかもね、はい、結構日本のもの好きなので普通にアニメの話とかもしてるし、もう疑う余地がなかったわけですよ
そうです
よな、うん、それでけど話聞いてるとプンコさんが部屋にいるとか言うしね、なんだこの人偽物じゃねえかとか思ったんですよプンコさんそばにいるなんてまたまたみたいなこと思ったらね、まさかまさか、はい、太田さん韓国の方でね、ドヒャーなと思うんじゃないですよだから俺慌ててコメントしましたもん、太田さん韓国の人みたいな。
太田さん自分拾ったんですか。ああなるほど、
コメント拾ってくださいましたよ
いやまあだいぶ拾っちゃいましたよね。
そうですよね、
うん、まあ余計なものまで拾っちゃいましたけど
太田さんエロゲーム実は知ってるっていう、ね、情報まで、は
い、
知っちゃいましたけどね、
うん、はい、
まあ、それはねダメって言ってましたけどね放送中もね、はい
はい、言っちゃダメです
言っちゃダメですよね
言っちゃダメ、
はい、
そう、それで、
うん、
その太田さん実はそのなんで太田さんっていうその太田という名前を使ってるかというとですね、ね、太田さんが実は大好きな作品の
何、
うん、トップを狙えっていうアニメがありますけど、
うん、
それが好きでその中にその太田コーチというコーチ、あ、いや太田浩一郎っていう名前のコーチがいるんですよ、
うんうん、
でそのキャラがもう渋いしかっこいいし、まあ、グラサンだし
グラサンだし
まあその昔はねグラサンがなぜかかっこよく見えたんですよ。今もかっこよく見えるんですけど、
うんうんうん、
でなんか目も一つ目っていうか、うん、なんかいろいろとかっこいいなと思ったんですよ。もちろん声もね、
うんうん、
でいやこれはすごいなと、はい、でそのそれで自分のハンドルネームをなぜ太田ってつけたっていうと、
うん、
なんていうか前はほとんどネットでは英語を使ってたじゃないですか、そのハンドルネームを、
うんうんうん、
でなんだっけあれ、その桜大戦のコミュニティサイトがあったんですよ。
ええ
で、あれでいやなんかみんないやハンドルネームってのが大事なんだなと思って、その時は多分中学生か何かだと思ったんで、
うんうんうん、
多分中学の頃なんで、それを初めて知って、うん、じゃあ太田にしようかなと思ったんですよ。
じゃあ中学校の時からそのハンドルネームは今太田なんですか。
はい、ずっとです。いや、その違うゲームでは違うハンドルネームも使ったりしましたけど、
うんうんうん、
今は太田で通ってますね。
はあ、まさかですよ。そのね、
はい、
韓国の方がね、日本のしかもトップを狙えなんてね、もうこのラジオ聞いてくださってる方で確実にお一人トップを狙え狂うほど好きな人がいるんですよ。
なるほど。
その方も、まあ、あのポッドキャストラジオ配信されてる方なんですけど、
はい。
その方とね、多分太田さんお酒飲みながら一晩明かせますよ。
なるほど。
興奮すると思います多分名前の由来で
なるほど、酒ですか。
そうですよ、だって炎となったね、
はい、ガンバスター
無敵です、無敵ですからね。
はい、
そう、太田さんね、あの名台詞もかなり知ってんのよね。
はい、
侮るなかれ、俺とグータラクール間違いなく知ってるぜ。
僕トップを狙うのは全然わかんないですもんね。
そうなんですよ、グータラ君がですね、実はロボットアニメ全然で、
ああ、うん、いやー、ロボットはね、男のロマンっていうわけですよ。見なきゃ損です。
そうですよね、
はい、
言われますね。
いやだってあれですよ、ガンダムすら見てないんですよ。
そうなんですよね、
あれ
信じられませんよ、ね、男として。
いやガンダムぐらい、いやまあなんていうか、昔のガンダムを初めから見た方がいいですよ、うん、
ほら、
わかりました。勉強します。
せめてゼータぐらいは見た方が絶対いいです。
ゼータか、
はい、ゼータ、まあ劇場版じゃない方ね。テレビ版の。
テレビ版
ね。こんなこと言う韓国人の人いないって。はい、うん、劇場版じゃなくテレビ版ちゃんと見てねって。
テレビ版ね。
いないいない。
勉強します。はい。
はい。
そう、太田さん、その、ね、このキャラクターを僕は知ってしまってですね、もう驚愕したと同時に、もうどうしてもお話ししたいと。
うん。
いうことでね、はい、その、ちょうどチャットでね、太田さんのスカイプで話したいから ID 教えてくれみたいなね、
はい、
ご利用しですね、
ご利用ししたわけですよ。実はその長年他にもね、チャットでね、はい、いやそういうの教えると変なやつ来るよと書いてる人もいましたけども、太田さん、はい、思いのかペロッと簡単に言っちゃったので。
いや全然来ないんですよ。そんなこと言っても、まあ、全然そんな人は一人もいなかったんです。
ああよかった、一人いたってだから俺でしたからね、危なかった、ね。変な人一人いましたよ、
生臭っていう、
変な生臭っていうやつがみたいなね。
いや変な人がいたってわけでもないんですけど、うんうん、その自分がスカイプの ID を書いたんですが、
うん、
それで追加してくれた人も一人もいないんです。
あ、そうなんですか。
はい、
ツイッターは、
ツイッターはまあ結構増えましたね。
あ、そうですよね、
はい、
僕含めね。
うん、うん、でもあんまり話しかけてくる人はいないんです。
なんかあれなんじゃないですか、はい、やっぱりこうきっかけがないとなかなか日本の人って恥ずかしがり屋の人が多いので、
はい、あ、自分も結構恥ずかしがり屋だったんですけど、その軍隊に行ってだいぶマシになりました。
あ、やっぱりじゃあ、はい、嫌な人も行くの嫌な人もいますけど、はい、自分をこう変える意味でもいいんですね。
でも行かない方が絶対いいと思います。はい、
そうですか。
いやなぜかというと、いや大丈夫ですよ。
はい、大丈夫ですか。
うん、はい、全然問題ないです。
なぜかというと、
その今。積みゲーがすごく多いんですよ。
それ理由？
いや、今までそういうのはあんまりなかったんですけど、
うん、
ゲームもすごく溜まってるし、見てないアニメもすごく溜まってるんですよ。
う
ん、
あ、そうか。
大事ですよね。
で、それを2年分溜まってるんで、
もう、
いや、ひどいことになってます。
今太田さん積みゲー消化してるんですか？はい、
消化は一応してますけど、
ええ、
でもどんどんゲームが出てくるんで、
そうそう、追っつかないですよね。
そうなんですよね、はい、
追いつきそうにないです。一回やっ
ちゃうと、うん、
はい、
一回積みゲーしちゃうと追っつかなくなる確率が高いんですよね、
はい、そう、積みゲーってなんかな、積んじゃうんだよな、一回積んじゃうと
なんか癖になっちゃうんですよね、
うん、で一度積んじゃうとなんかいや面倒だなと思ってしまうこともあって、
うん、
なかなかゲームが進まなかったり、
うんうんうんうん、
でいろんなゲームがありすぎてこれもやりたいしこれもやりたいけどいや同時にはできないんじゃないですか。
そうですね、
でゲームをやってる途中にコロッと変わって他のゲームをやったりしますよ。
そうですね、
エンディングを見なずでそういうのがあるんですよ、エンディングを見てない RPG とか。
あ、ええええ、
て、もう大変なことになってます。で、それが自分が軍隊にいた頃に出たゲームがロロナのアトリエなんですけど、
はいはいはいはい。
で、休暇で出た時にトトリが出たんで、そのロロナが韓国でも大ブームだったんで、品がなかったんですよ。で、ベスト版が発売されて、で、あれで買ったんですけど、トトリももう買えないかもしれないっていうことがあって、買ったんですが、まあ軍隊を兵役が終わってからでもベスト版が出たんですよ。でプレイできないから、で結構金が無駄になりましたね。
兵役行ってる間に出ちゃったんですね。
はい。で終わってから今回そのメルルのアトリエが出て、それも発売されてすぐに買っちゃったんです。おー、いつもの風で。でまだロロナもやってる途中ってわけですよ。
あ、もう完全にアトリエシリーズ積んでますね。
はい。いやー、なんかイラストに釣られてしまったわけです。
わかる。
はい、これは
アトリエシリーズ、
はい、
いいですもんね、かなり。
はい、はい、その前はやってなかったんですけど、これはもうやるしかないと思ったんで、で出るたびに買っちゃってプレイもできてないのに、ゲームだけ溜まってます。
完全に積む方向ですよねそれ。
はい。
いや、てっきりね、はい、軍隊は行かない方がいいっていう、結構ね、僕らにはないじゃないですか、はい、そういう軍隊絶対行かなきゃダメだっていう、は
い、ないね、
ないですね。
だからその結構ね、あまり聞かないお話のその根本的なその軍隊の仕組みみたいな根本的な話が出るからちょっと構えてたんですけど、いや、まさかの太田さんの積みゲーの話ですよ。
積みゲー
になるから行かない方がいいって。太田さんさすがですね。
さすがだよ。
いえいえ。
しかもアトリエシリーズやっぱ日本でも人気なんですけど、
はい、
まあ、実はぶっちゃけると、
はい、
僕もグータラックも一回もやったことないですよね。
まあ自分も初めてばっかりなんで。
ローカライズはされてるんですか、その言葉とか全部。
いえ、全部日本語です。
で、
そのストーリーの翻訳本だけ出て、そこにちょっとだけ攻略みたいなもんも書いてるんで、別にゲーム自体をやるには問題ないと思います。まあ自分は見ないんですけどね。
太田さん日本語もバッチリ読めますしね。
はい、はい、で攻略とかウィーキー見た方がいいと思いますし。
じゃあ、日本の場合って結構、
はい、
その英語のままそのまま入ってきたゲームってもほとんど売れないんですよ。やっぱり日本語音声に変えてるとか、
はい、
日本語の字幕がついてないとほとんど買わなくて、
はあ、なるほど、
ローカライズしろよみたいなね、みんな大騒ぎするんですけど、日本って恵まれてるんですね、それ考えると。
はい、でこっちでもでハングル化しろよってうるさいんですよ結構。
ああ、やっぱり。は
い、でも自分はもう関係ない人になってしまったんで。
いいな
あ。でも英語のゲームだったら早くハングル化しろよって自分も言います
よ。日本語ならいいけど。
はい、
そうそう、太田さんあれなんですよね、プンコさんのツイッターもね、
はい、
プンコさんが日本語わかんないから、
はい、
日本語で伝えるために太田さんが、そうですね、ツイッターに日本語で書いてるんですよね、プンコさんの言いたいこととか。
はい、書いてプンコさんになんかメッセージが来たら自分が翻訳してあげたりしてます。
そういうことできちゃうぐらい日本語わかりますからね。
そうなんですよ、
はい、
じゃあね、一つ疑問になるのが、太田さんなんでこんな日本語できんのと。例えば元日本に住んでたとかね、だったらわかりますよ。太田さん日本に住んでたことってないですよね。
ないですね。
ないですよね。
はい、
でここまで言葉もわかるし読めるし、日本のカルチャー的なね、その言ったら造語っていうかさ、積みゲーとかね、ガチオタとか PL とかなんで知ってるのかっていうと、
はい、
太田さん全部これアニメで覚えたんですよね。
アニメとゲームと、うん、さっきちょっとだけ言ったエロゲーが、
うん、
エロゲーってそのテキストがすごく多いじゃないですか。
そうですね、う
ん、であれもあるし、その声優さんがいっぱい喋ってくれるし、
うん、
でアニメの場合はその字幕がついてるじゃないですか、その韓国で見た時は。
ああそうかそうか、はいはいはい、
でその字幕を見て、その言葉の順序っていうか、それがほとんど文法がねほとんど同じなんですよ。
はあなるほど。
でこれはこういう意味だなぁと勝手に頭の中で理解したらしいです、
うんうん、
で自分もそれが結構大きな影響を与えたと思いますね、
うん、どんだけなんですか
いや無理だよ、は
い、
い
やできますよ。
だって例えば日本でも、はい、その韓国ブームで、はい、例えば韓国のドラマ、はい、冬ソナとか、うん、チャングムとか、
うん、
あって、でその韓国ブームを流行らせるために任天堂 DS で、
はい、
その韓国語を勉強できるゲームソフトとかも出ましたけど、
あ、うん、多分あれ、うん、冬のソナタのバージョンもあったと思いますね。
そうそうそう、冬のソナタバージョンとかね、
はい、
あったんですけど、あのその夢中になったおばさま方、
はい、
韓国語喋れるようになったのかな。ほとんどいないと思うんですよね。
そうですね、
どうでしょう、
ないんじゃないですか、
ね、
でそのコンテンツの量が、うん、その圧倒的に足りないというか、そういう感じだと思いますよ。でその韓国のゲームを楽しめるわけもまあないと思うし、いろいろと無理があると思うんですよ。
あとか日本の文化はあっちに流れても韓国の文化ってあんまりこっちは入ってきませんもんね。
そうですね、
うん、自分から求めに行かないと、
うん、でも求めてもそんなにそのアニメとかゲームの文化はそっちでやるにはあまりにも量が足りないと思いますよ、
うん、ああそうですよね、
はい、
でも俺カラー好きですよ。カラー、あの太田さんこの間放送でカラーはオワコンとか言ってましたけど、
はい、あれ自分が言いましたっけ。
そうそうそう、クラシックはないです
けど、なんかコメントを拾ったような感じじゃなかったんでしたっけ。いや詳しくは知らないんですけど、もう、うん、結構オワコンかな。いや自分もそっちの事情は全然知らないんですよ、うん、テレビ見ないから、
うん、
どうなんですか、あの韓国のアニメゲーム事情みたいなのって。
いやね、大人たちが結構舐めてるんですよ、ゲームとアニメを。
うん、
でその最近はそのオンラインゲームのことが流行ってて、
うんうんうん、
それが結構利益があるんですよ。でそこに目をつけていろいろと金をかっさらおうと、
あ、そこか、
思う人はいるんですけど、アニメはあんまりないんですね。
あ、ゲームやっぱりじゃあ、 あの中国と同じであのオンライン、
はい、オンラインが多いです。
オンラインかやっぱり、
はい、
そうか。でアニメはもうバカにされちゃってるぐらいの、はい、見向きもされない、
うん、でバカにされてるけど、そのポロロっていうペンギンのアニメが、はい、その世界的に結構流行ってて、でその若者たちの中にも それはその子供向けのアニメですが、ついつい見ちゃってこれ結構面白いなっていう人がいるんですよ、結構。でそれで若い人の中では認められてますけど、その大人たちはあんまりね、
あ、やっぱりそれでも大人の人たちはあんまり心よくは思ってないと、はい
はい、そうです。
はあ、先ほどプンコさんの話って格ゲーの話になったじゃないですか。
はいはいはい、
はい、
韓国の格ゲーではどうなんですか。
いや鉄拳がねやっぱり一番ですよね。あ、
鉄拳か、
はい、
あ、鉄拳、
うん、確かに鉄拳、そうですね、正直なんか日本も確かに人気ありますけど、 はい、このホームね結構な人気あるっていうのは聞いたことあるんで、
うんうんうん、
やっぱ圧倒的な石鹸ですか。
はい、圧倒的ですね、うん、やっぱり。でその普通ゲーセンに行くと、うん、その鉄拳のタッグトーナメントと、うん、その5と、うん、6が必ずあるんですよ。
おお、タッグトーナメントって結構前ですよ。
はい、そのタッグトーナメントと5と6、
はい、はい、それが全部あるんです。
へえ、
あと他に何あります？
他に普通にあるのはそのリズムゲームと、
うん、ああそうか、
そのイニシャル D っていう、
ああ車の
ゲームが、はい、
はい、
おお、はいはいはい、
ははは、
それも結構流行ってますし、
うん、
まあでたまにキングオブファイターがありますね。
ああ KOF、
KOF、
はい、
うん、
であれは結構今冷めちまってるんですよ。
うん
正直日本でもあれ下火にはなってますよね。
うん、まあ新作出ますけどそんなに盛り上がらないで終わりそうですよね。
そうですよね。
うん、残念です。
うん、
スト4に関してなんですけど、
はい、
あの日本では結構アーケードエディション今もうだいぶ入れ替わってきて、
はい、
僕らの住んでる地域は田舎なので、
はい、
あのスト4自体入ってきてるかどうか確認できてませんけども
、
どうですかね韓国の方では。
はい、地ではあのスト4は結構広がってるらしいんですけど、
うん、
あのアーケードエディションは韓国の全部合わせても10体あるかないかだと思いますよ。
10体あるかどうか、
はい、
数えれちゃうぐらいですからね。
はい、でなんか運がいいのか悪いのか自分のうちの周りにそれがあるんです。
おお、
いい環境じゃないですか。
はい、走って5分のところなんですけど、
うん、
でもあんまり強い人がいないんです。
ああ、そうか、人口自体が、
そう、やってる人自体が少ないってことですか。
はい、であんまり対戦の機会っていうのがそんなにないんです。
ああ、こう向かい合ってる状態のやつがないと。
はい、その隣には鉄拳が3つあるんですけどいつも人はいっぱいです。
あ、そんだけ違うんですね。
はい、
あ、そうか、
はい、
あの台があっても対戦する人がいないとかってもきついですもんね。
うん、そうですね。
そうするとやっぱり今のそのプレステ3とか360とかの、
はい、
ね、ネット対戦ってすごいいい時代になりましたね。
いや、オンライン対戦のおかげだよな、全国で、その全世界でできるんだもんな。
うん、
でプンコさんがこんなに強くなったのも熱帯のおかげだと思いますよ。
やっぱりか、いや強すぎて、
うん、そう、プンコさんもう別格ですもん、
うん、強くなってますよね、アンセス。
でその前にはあの韓国で流行ったゲームは強かったんですけど、
うん、
KOF の11が、うん、そのめちゃくちゃ強かったんですよ、その人。今もネットで動画探したら出ると思います。
あ、プンコさんのやってる KOF、
はい、は
い、おお、それちょっと見てえな。
プンコさんってもう昔から格ゲーやってたんですかね。
はい、はい、結構昔からやりましたね。
格ゲーの他にやられるゲームってあるんですかね。
リズムゲームを一応触れるし。
あ、やっぱりか、なんか共通ありますよね、はい、あの格ゲーやってる人ってリズムゲーやってるんですよね。
うん、でリズムゲーもやってるし、その、うん、ビシバシっていうゲームもすごくうまいし。
ビシバシ、
はい、
うん、
でそのガンシティングゲームも結構うまいんですよ。
はあ、じゃあ結構いろいろやられてるんですね。
はい、でいろんなゲームがうまい人です。まあリズムゲームはそんなに得意じゃないけど一応はできるって感じかな。
うん、
はあ、プンコさんって、はい、太田さんから見てこう、
はい、
どんな人ですか。
うーん、人柄ですか。いい、
だからシャイだっていう話を聞きますけどね。
は
い、
すごくシャイで、その 無礼だなと思われがちなんですけど、すごく恥ずかしがり屋なんですよ。
うん、で、なるほど、
初対面の人とはそんなに話せないんです。
ほうほうほうほう。
で、自分もそういうスタイルなんで、その人よりはマシなんですけど、で、うん、初めて会った時は、うん、いや互い顔を見て話すこともできなかったんです。
やばい、 BL じゃないですか。
いやいやいやいや、 BL
ドキみたいな。
BL じゃないですよ。ドキっていうか顔を合わせるのができないっていうか、まあ最近はまあそういうのはないんですけど、
うんうん、
最初の時はその寿司を食いに行って寿司だけ、はい、まあ結構食ってたんです。
黙々と寿司を食い続けたわけですか。
はい。まあでも食欲だけはすごいんで、知らない人といても緊張しても食欲だけは働いています。
は
あ。プンコさん食べるのは好きなんですね。
はい、すごく食べる人なんです。
これで2つ分かりましたよ。プンコさんシャイ。
シャイ。
プンコさん食べるの大好き。
はい、大食いです。
大食い。どのくらい練習されるんですか。練習って言ったら変ですけど、ゲーム。
ゲームはね、家にいるときはずっとやってると思いますよ。
ああ、ずっと。
はい。
なんか本当、あの倒れるように寝るまでずっとやってたりするっていう話ですよね。
へえ。
で、自分がね、その燃えていた時に、そのやめさせた時もあるんですよ。
うん、うんうん。あ、今
早くやめて寝ろって
乗ってきたと思ったら、
はい、いや乗ってきたじゃなくて、はい、その自分が眠くて、そのプレイがめちゃくちゃになってたんですよ。
ああ、なるほど。
はい。で、絶対に負けることはないという思う人からでも結構負けたりしてたんで、うん、
はあ、
いやもうやめておいた方がいいんじゃないかなと思って。で、やめさせたり。それがその大会の前日だったんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ、
な。
で、何やっとるんじゃ、早く寝ろやって
言って、うん、なりますね。
はい。で、寝かせて、自分がちょっと早起きして起こして、まあそういう感じだったんですね。はい。
もう太田さん完全にあのマネージャーかお兄さんですよね。
そんな感じだったんですよね。
はい。まあ背中的にも結構、まあ背が低い人なんですからね。
うんうんうん。
で、自分は178ぐらいなので、
うん、大きいですね。
はい。で、それでパッと見たらこっちが兄さんだと思われがちなんですよ。
本当は向こうのが1歳上ですけどね。
はい。で、自分が結構な老け顔なんで、
ほうほうほう。
で、その前の時戸さんにその教えたらびっくりしましたよ。え、年下だとって。
年下だとって。
いやー、もうちょっと気づいたかな。
いや、時田さんそんな若い顔してませんね。
いや、でも時田さんは昔からあの顔なんで老けてないんですよね。全然。
まあ確かにそれこそ時は止まってますよね。
はい。はい。で、その自分の顔がいくつに見えたっていうと、その36歳に見えたって言ってました。
太田さんどんだけですか。
いやそこまで言うか。
日本人ってね、結構あの童顔な人多いですからね。
はい。でも今の顔ってのが、うん、その昔より若くなったんですよ。で、自分がデブな方なんで、
うん、
昔はその108キログラムだったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、今は94になってて、
うん、
昔よりは若返りしましたよ。
もう言わせないぞと。
うん。で、年を取ったけど顔は若くなったっていうか、そんな感じです。
うん。あ、じゃあその36歳って言われたのはその前なんですね。
いえいえ、今の方です。
その今で
多分前の方を見たら40は超えるんじゃないかなと思うんですよ。
そうか。
じゃこれから少しずつ若返っていくわけです、
ね。そうですね。はい。大人くんから若返るよ。
少しずつ若くなります。
そうですね。ですね、たっぷりと太田さんに時間を取っていただきまして、うん、お話ししてきましたけども、太田さん最後に、
はい、
プンコさん太田さんどちらでもいいんですけども、こう日本の方々になんか伝えたいこととかあれば、
はい、伝えたいことといえば、うん、いやゲームを通してその、うん、いろいろと協力をして互いを知り合ったら、まあ、結構いがみ合ってる人たちがいるじゃないですか。
そうですね。
でその人たちも互いを知ったら、互いをよく知ったらもっと仲良くなれると思うんですよ、
うん、
で自分もその韓国の歴史とかも一応勉強は学生時代にやってましたし、
うん、
で日本のことは、まあ、ゲームとかをやっててその興味を持っていろいろ調べたりもしたんで、
うん、
その昔までは結構仲が良かった国なんですよ。 今はそんなに悪いわけじゃないけど、そのいがみ合ってる人はそんなにいなかったと思うんで昔は、
うん、
で互いをよく知って互いを認め合ってもっと仲良くなってきたらいいなと思うんです。
うん、
いいっすな。
なるほど、うん、なんかこうゲームとか何かを通してこう、はい、お互い知り合えば絶対ね、はい、分かり合えることがたくさんありますし、
はい、
そういうこと教科書にその向こうの方々、僕らで言えば韓国で言えば日本の人間性なんて教科書には書いてませんからね、うん、
ですね、
うん、やっぱこうやって直接話してみないと分からないので、ぜひぜひ僕らと太田さんの、はい、この、ね、交流を含め、うん、友情の架け橋になればいいですね。
ですね、
やっぱ自分の目で世界を確かめていかないとダメですよね、うん、
そうですよ、うん、
わかりました。
はい、ということで、うん、今日は太田さんをゲストに招いて、うん、生グラジオたっぷり、
はい、
スパフォーと太田さんとプンコさんの韓国の、うん、ゲーム事情の中をお話しさせていただきました。ぜひぜひですね、次回もまた太田さん機会があれば、
はい、
お呼びしたいと思いますので、
はい、
遊びに来てください、う
ん、はい、いつでもいいですよ。
ありがとうございます。もうじゃあ来週からもうメインでね。
また普通に3人でしょ。
そうそう、来年、あ、そう、次回も3人
で、ね。はい、じゃあ生グラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生グラジオ、ブログ URL は http://namagrajo.caesar.net のこちらのメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。
太田さん、今回ありがとうございました。本当に、
はい、いや、こちらこそ楽しかったです、
うん、いやいや、もうトップの話しましょうよ今度ね。
はい、
まあ、トップの話しましょう。交
換しておきます、
ね、俺トップ2の良さを太田さんに1時間かけて話しますから、
はい、あれ2はダ
メだったんですか？トップ2の方ですか？
トップ2もいいんですよ。
いや、いいんですけど、個人的にはその1の方がいいなと思うんで。
やっぱり1あってこその2ですけどね、はい、もちろんね、
ね、あ、絶対話終わらないじゃないですか。
はい、これ一生話し続けれます
。生草さんは2のここがいいけどみたいな。
あれ2の方がいいんですか？
僕やっぱり1が好きです。1はね、
はい、
未だに見ると泣きますから。最後、
あのモノクロの演出がすごかったです。
最高ですね、
はい、
やめてやめて、ちょっと長くないですか。あと2人でして。